ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど、阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日3回目。
はい。
どがんですか？
まだまだ緊張してます。
さあ、大丈夫です。今日はね、7年目の方が来られてますから、改めてちょっとご紹介いただけたら嬉しいです。
はい。はい。今日は、兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報交流専門員、古川千佳子さんに来ていただいて、今年劇団設立30周年を迎える県立ピッコロ劇団のことや、今年の公演ラインナップなどについての情報をご紹介いただきます。
はい、古川さん、こんにちは。はい、
ベテランの古川です。
7年目ですよ。知ってました？
いや、今三宅さんにお聞きしてびっくりしました。
うん、でしょ。はい、だから、ピッコロさんと尼崎のあのスポーツの森さんは
時代からずっと、
最初の頃からずっと2ヶ月に一遍なんですけれども、はいはい、ただ出てくださる方はちょっとスポーツの森の方は変わってますんで、古川さん唯一7年目おめでとうございます。
レジェンドと
すごい
呼んでください。
引き続き今年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今年劇団30周年を迎えられるということなんですけれども、はい、これもまたおめでとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
これまでの劇団の歩みについて教えてください。
はい、ピッコロ劇団というのはですね、ピッコロシアターをホームグラウンドにしているプロ劇団なんですけれども、うん、1994年、30年前に全国初の県立劇団ですから、都道府県が作った劇団としては日本で初めての劇団ということで誕生いたしました。
すごい。
当時その全国的にもその県立劇団ではなかったもので、非常に先進的な取り組みとして、いろんな方面から注目をいただいておりまして、はい、ちょうど阪神淡路大震災の1年前に発足したということになりますので、はい、発足からすぐにですね、震災を経験して、そこからこう、それが劇団の原点になったというところが大きな、なんて言いますかね、劇団のこうアイデンティティになってるかなと思います。当時はやはり20人の劇団員からスタートして、今32人増えてるんですけど、はい、当時劇団員は本当20代だったので、ああいう大きな地震に警戒することももちろん初めてで、当然こう劇団として、
はい、
正直劇団をなくなるなと思ったみたいです。
そうなんだ。はい、まだできたばっかりだったのに、
兵庫県が大変な時に、もう劇団なくなるに違うかなという不安を抱えながら、ただやはり20代の若者たちだったので、はい、何かその、被災地に向けて何かできないかということで、いろいろ考えて、子ども向けに、子どもたち、避難所にいる子どもたちにお芝居を届けるよということで、震災から地震から3週間後ですね、劇団員は、避難所を回って、当時はやはり体育館にね、皆さん避難されてたりしてましたので、そこにお伺いして、体育館皆さんも生活されてますので、運動場ですね、運動場にロープを1本引いて、このロープからこっちが舞台、こっちが客席だよと言って、子供さんにお声掛けして、お芝居をやったそうです。
そうなんだ。でも寒かったでしょうし、
寒かったって言って
ね。だって1月の、ね、震災で、そして3週間後だったら2月とか、もう一番寒い時じゃないですか。
そうですね、まだ電車とかもね、交通網も途絶えてる中を歩いたり、大体バスに乗ったりしながら、いろんな被災地の学校を回らせていただきました。
そっか。はい、いやでも子どもたちの反応どうだったんですかね。やっぱ喜ばれましたでしょうね。
そうですね、やはり当時いた劇団に聞くと、はい、これお芝居と言っても参加型にしていて、桃太郎と大きな株っていうの、皆さんよくご存知の物語を持っていて、例えば 桃太郎で鬼退治するときはみんなも一緒に参加してお相撲を取って鬼退治とかね、うんうん、大きな株も株が抜けないので、うん、みんな手伝ってねって言って綱引きのように綱を引いてこう株を引き抜くっていうようなことをやってもらってたそうです。うんうんうん、だからもう体を使って声を出して、うん、でそういう中でやっぱりストレスを抱えてるのかな、うん、まあ、本気でこう鬼役の劇団員に飛びかかってくるとかね、あったみたいです。
うんうん、
でも終わった後はあちょっとすっきりしたわとか言われて、
うんうん、
あやはりストレスを抱えてるのかなというふうに感じたと言ってました。うん、でもまあこういった経験が何もないところにロープを一本引くだけでお芝居ができるっていうのも劇団員としては初めての体験。いつも劇場でね、整ったところでやってきたお芝居というものがこんなシンプルな形で子供に届くんだっていうのを実感したっていうのは、まあ、演劇のこう力というか、これがこう県立劇団の原点になってるみたいですね。やっぱり
そうか、まあ、そういうことを経験されての今なんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
きっといろんなことをお互いにね感じられたと思いますけども、子供たち救われたと思いますね。
うん、なんか子供さんがこう笑うと周りの大人の皆さんも明るくなるみたいですね。
そうか、うん、いいですね石田さん、こういうのね、嬉しいですよね。そうか、でもその阪神淡路大震災の直後がそういう活動だったという話なんですが、はい、その後も結構ねやっぱり社会貢献活動をねたくさんされておられるということなんですが、そのあたりどうですか。
そうですね、やはりこの経験が、やはり演劇っていうものは限られた人の向けて、ではなくて本当にいろんな人の力になれるんじゃないかっていう、この、まあ、自信とまではいかないですけれども、ということでやはり演劇の力を使った、まあ、社会貢献活動というか、そういったことは今でもずっと続いていまして、特に今は本当に、はい、演劇の力を使った、ワークショップ、例えば、日本で生活されている在留外国人の方と日本人の方、なかなか一緒に交流する機会がないんですけども、こういった方をつなぐ演劇ワークショップであったりとか、障害のある方、例えば視覚や聴覚に障害のある方への、鑑賞サポート、音声ガイドをつけたりとか、バリアフリー字幕をつけるとか、こういったことで、障害のある方ない方が一緒にこうお芝居を楽しめるとか、例えば不登校の生徒さんがなかなか集団で何かをするっていう経験がないので、演劇を手法を使ったコミュニケーションワークショップとか、こういった活動はもう、そうですね、劇団員は年間60カ所とかってやっぱり行かしていただく、はい、
すごいな、
だから地域に本当に飛び出していってるという感じですね。はい、
やっぱ地域密着型のね県立劇団さんならではの取り組みというかね。
そうですね、これは本当に大事な、取り組みだと思っています。
そうですよね、
はい、
ほんで今年は30周年ということなんですけども、はい、なんか特別なこととかされるんですか。
ないんです。
ないんですかびっくりした。
特別なことは、
はい、
まあえてと言いますかね、やはり積み重ねたものをどうやって生かそうかってことを考えまして、一過性のこう大きなイベントとか記念公演というよりは、今年30周年のこの1年間のプログラムを、まあ、記念公演というふうに位置づけまして、
なるほど、
これまで積み重ねてきたこう蓄積をこう生かしていくと、まあ、例えば劇団員による演出作品であったりとか、まあ、関西のまあ演劇人の方とコラボをするとか、そのことによってピッコロ劇団だけじゃなくて関西の演劇界全体がこう盛り上がれるような、なんかそんなことも考えていますし、あとやはり劇団30年、それから来年には阪神淡路大震災の30年っていう、こう節目の年になってきますので、まあ、震災にゆかりのあるといいますか、こう被災地にお届けした、作品、学校ウサギを捕まえろという作品がありまして、これも再演したり、神戸を舞台にした神戸我が町、これも震災から10年の時に上演したものを、まあ、20年ぶりに再演しようかなと、割となんか地に足がついたと言いますか、はい、なんかそんな感じになってきて、派手さはないけど私はなんかいいんじゃないかなと思っております。
すごくいいと思います、この1年を通じてね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
で、お話の中にありました劇団員さんによる演出作品というのはどんな感じなんですかね。はい、
そうですね、早速この5月、6月にですね上演するのが、ピッコロ劇団の第79回公演、
はい、
足跡の音 物語という作品を上演します、うん、はい、これはあの劇団員の原武氏があの演出をいたしまして、はい、原作は作はですね、あの山本正則さんという関西の人気劇団小鳥会議さんの、作家さんに書いていただきました、うん、あのお話としては、民族学者の柳田邦夫、これあのこの方は兵庫県の福崎のご出身なんですけども、その柳田邦夫が書いた遠の物語をから着想して、まあ、現代版遠の物語ということで、新しく作る作品になります。5月の31日から実は6月の12日までやっておりまして、うん、本公演は、5月31日から6月の9日までなんですけど、うん、まあ、土曜日週末土日ですね、うん、でこの平日はですね、中学校をご招待して、うん、ピッコロワクワクステージということで、たくさんの県内の中学校の皆さんがピッコロシアターにやってくるということになります。はい、
うんうん、なるほどね、はい、その他もね、まあ、お話の中にありました関西気鋭の演劇人とのコラボっていうのもあるっていう。
そうですね、うん、あの9月はですね、うんうん、尼崎市さんと、ご一緒しまして、うん、尼崎市さん主催の近松門左衛門戯曲賞、うんうん、これの、 あの、受賞作宇宙に缶詰というですね、この受賞作をピッコロ劇団で上演しようと、うん、演出に、うん、まあ、関西のこれも突撃金魚さんという大変人気のある劇団の演出家サリングロックさんという、うん、あの、うん、気鋭の演出家さんをお迎えして、関西演劇人とコラボしようということになっています。
はは、なるほど、はい、だからね、あのこの1年は本当にしっかりと皆さん見逃さないようにね、
いろ
いろとご参加いただきたいと思うんですけども、はい、まあ、ただそのやっぱり震災の話がありましたけれども、はい、まあ、震災にご縁があるっておっしゃってたその神戸我が町とか、はい、学校ウサギを捕まえろっていうのは、まあ、簡単に言うとどんなお話なんですか。
は
い、
あ、そうですね、神戸我が町は実はもう世界中でずっと上演され続けてる、うん、あの、うん、ソーントン・ワイルダーさんという人が書いた我が町という作品をベースにしています、うん、どこの町にでもあるような普遍的なお話です。人が出会って愛し合って結婚をして子供を産み育て、そしていずれこう別れるの時が来るっていう、うんうん、まあ、これはもうどこの世界にもあるこういう普遍的な人間の営みを神戸を舞台に描くという作品です。学校ウサギを捕まえろは実はこの震災の年ですね、うん、各体育館の避難所が解除されて、皆さん仮設住宅に移られて体育館が空いたということで、その体育館で実は上演した作品なんですね。
そうなんだ、
はい、この30年間で11回繰り返しいろんな節目でやってきた私たちの大切な財産演目を今年もやろうということになっています、
うんうん、うわ、ぜひ見てみたいですね、はい、はい、ですからね、またね、お知らせをいただきたいと思いますが、とにかくね、公演ラインナップっていうのはパンフレットにもなってますので、はい、こちらはね、あのピッコロシアターさんに行っていただいたらありますし、はい、ありますホームページまたご確認いただけたらと思いますので、はい、要チェックです、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ではですね、古川さん、ちょっと最後になりますけども、はい、お聞きの皆さんに一言お願いできますでしょうか。
はい、毎回申し上げてますけど、劇場はみんなの広場です。あのピッコロシアターのミッションはですね、芸術で地域をつなげてみんなが生きやすい社会を目指そうというのが私たちのミッションですので、ぜひお気軽に塚口のピッコロシアターにお越しください。お待ちしております。
はい、今年30周年というね、はい、ピッコロさん、ぜひご注目いただきたいと思います。パンフレットも見てくださいね。ホームページもよろしくお願いします。古川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では石田さん、お待たせしました。どうぞお願いします。
はい、では私からは自転車ヘルメット購入応援事業についてご紹介します。
はい、
はい、令和5年4月1日の改正道路交通法の施行により、自転車に乗る際には自転車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。でも残念ながら警察庁の調査結果では本件の着用率は 6.2% で、全国平均の 13.5% を大きく下回っています。県では県警をはじめ各関係団体の皆様のご協力を得まして、街頭交通安全キャンペーンなどによる自転車ヘルメット着用啓発に取り組んでいますが、ヘルメットの着用はまだまだ進んでいるとは言えません。自転車事故で死亡した人の約5割が 頭部に致命傷を負われていることや、うん、ヘルメットを着用していない場合の致死率が着用している場合と比較すると約 2.1 倍も高くなっているというデータもあります。
はい、
自転車用ヘルメットを着用し頭部を守ることはとても重要です。
うん、
県では昨年度から自転車ヘルメットの着用促進に向けて、自転車ヘルメットを購入された方に対する応援事業を行っていますが、予算がまだ残っていまして、
うん、
今年度も予算に達するまで引き続き申請を受け付けています。
やった、
はい、対象となる方は県内にお住まいの65歳以上の方のほか、1歳から18歳までのお子様は全員、加えましてそのお父さんかお母さんのどちらか一方、また19歳から29歳までの学生の方となっています。
はい、
年齢基準日はいずれも令和6年3月31日です。安全基準を満たした新品のヘルメットを購入して申請いただければ1個あたり最大4000円分キャッシュレス決済ポイントやクオカードで還元します。
うん、はい、
自転車に乗られる際はぜひ、この応援事業をご活用いただきましてヘルメットをかぶって安全にご乗車いただければと思います。
はい、
詳しくは自転車ヘルメット着用促進キャンペーン専用ウェブサイトにてご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。専用ウェブサイトは自転車ヘルメット兵庫県で検索してください。コールセンターは、お電話番号が0120-134-076 です。もう一度ご紹介させていただきます。専用ウェブサイトは自転車ヘルメット兵庫県で検索してください。コールセンターは0120-134-076 です。どうぞよろしくお願いします。
はい、自転車ヘルメットで検索ということでよろしくお願いいたします。はいはい、ぜひご利用ください。ということでして本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから古川さんに、そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。